アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。そして今夜は2019年第1回目の放送ということになりますが、はい、鷲尾さん、今年もよろしくお願いいたしま す。昨年末、はい、一番最後に私、はい、自分のかけたい曲で、はい、北島三郎さんの祭りだって言ってかけたんですけど、はいはい、紅白出てらっしゃいましたね。
そうなんですよね、まあ、後になって分かったこと
も、はい、いろいろタイムラグがねありましたから、でも皆さん何回聴いてもいい曲ですからね。
そうですよ、喜ばしいことですよ、はい、本当に。
そして和尚さんは2019年になって、はい、昨年末なんか、はい、この今年につながるいいことがあったそうで。あ、
そうなんですよ。12月の雑誌のアンアンで、乃木坂の西野七瀬さんのインタビューで、はい、持ち肌のインナー使ってますと、
ほら、
お気に入りのインナーがあって、うん、みたいな普通にインタビューで書いてて、はい、もうびっくりして、うん、でもそれいろんな人に言って、なんかもうお祭り状態になってました、
ね。あら、
嬉しいっつって。そうそう
影響力のある人が、しかもそんなおしゃれ雑誌で。
そうなんですよ。でこっちから何も言わずに、うん、普通にインタビューで書いてたんで、びっくりしちゃって。
いや、皆さんじゃあ温活に励んでるということで、
本当そうです
よ。持ち肌をぜひ使って、持ち肌で温活していただきたいと思います、はいはい。昨年末に持ち肌の靴下のプレゼント企画を実施しまして、はい、たくさんのご応募と応援コメントいただきましたので、はい、ちょっと紹介したいと、
はい、
はい、思いますが、そうですね、結構たくさんいただいて、で基本的には名古屋の人を、はい、メインにしてるんですが、全国の皆様から。
そうなんです。見てたらね、札幌とか、はい、青森とかあって、うん、ちょっとすごいなっていう、現代だなと思いますね、これね。
は
い、
なんかですね、まあ皆さんにはプレゼントは、発想を持って返させていただきたいと思うんですけれども、はい、当選者の方にはちょっとこうコメントをね、せっかくお寄せいただいたのでご紹介しますと、例えばですね、岐阜市にいらっしゃる46歳会社員の女性の方から、はい、娘の塾の迎えの時に車の中で聞いています。明日から仕事か、あとブルーな気持ちを癒してくれます。持ち肌靴下を履いて仕事をしたら少しは癒されるかしら、ということで。
ああ、嬉しい。
この時間に塾のお迎えに行っているっていうことで、ね、娘さんもよく勉強するなという。
本当そうです。9時半ですからね。そう、いや、
偉くない、
頑張ってほしい、頑張ってほしい、
うん、親子ともも頑張ってもらいたいという思いが、はい、はい、どうですか、和尚さんは。
そうですね、もう本当にものすごく長い文章を書いてくれてる方もいらっしゃったりして、うん、やっぱり靴下が暖かそうとか、うん、あとはもうマーサさん大好きですみたいなコメントもね、 あったりして、
そう、ね、
こうなんか飾らないトークが好きですとか、うん、なんかこうゆっくりしたこの番組の雰囲気自体を楽しんでいただいてる方がたくさんいるんだなっていうことに、うん、はい、すごくありがたく感じますね。
テレビではやっぱり見せられない、はい、ちょっとゆるっとした
そうですね、
はい、このテンションでワイプに抜かれたら成立しないです、ね、気合入ってないのかみたいに言われ
て。そうですね、
いや、はい、この番組も決して気合が入ってないわけじゃなく、はい、リラックスしてゆったりと、はい、ということを、
そう、まあ、日曜の夜にね、はい、ゆっくり温かい時間を過ごしていただくと、はい、そこは趣旨なんで、はい、それは正しい動きとして、う
ん、
はい、
今年も皆さんにぜひお付き合いいただきたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします、 お願いいたします。
さあ、そしてお待たせいたしました。2019年最初のゲストは田村めいみさんです。田村めいみさんは2011年ハロープロジェクトスマイレージのメンバーとしてデビューされました。中心メンバーとして活躍していらっしゃいましたよ。そして2016年、夢であった女優の道を志すため同グループをご卒業。舞台美奈子、太陽になった歌姫、マリーゴールドなどでキャリアを重ね、2018年9月にはソロデビュー、12月26日にはセカンドシングル魔法をあげるよマジックインザエアをリリースされました。この後、田村めいみさんにじっくりお話を伺ってまいります。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。2019年最初の放送は田村めいみさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。田村めいみです。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
田村さんはハロプロにいた時はなんかこう自己紹介のフレーズとかあったんですか？
ありました。 ありがちな、よくなんかこうありがちな、なんか変なのありました。
変なのないでずっとやってたんだ
から本当に今だから言えるやつですか？、う
ん、それはどんなんだったんですか？
なんかあの私八重歯があったんですけど、うんうん、あの笑顔のカリスマ八重歯の隙間、八重歯の隙間から身につけたっていうのを毎回毎回やってて、ファンの皆さんがこう結構あのご年配 の、 あの男性の皆さんが見つかっちゃったとか言ってました。
何それ、それ自分で考えたんですか？ちなみに
そうです、なんか何種類もこう10種類ぐらい自分で考えて、その中からマネージャーさんがこうなんかこれはダメ、これはいい、じゃあこれもっとこういう風に変えてみてとか、こういろいろ演出いただいて、それで決まりました。
そのスマイレージのメンバーとしては何年間
と、5年近く4年半ちょっとやってましたので、
うん、そこからやっぱり女優さんとかミュージカルをやりたいっていう思いが強くなったんですか？
もともとミュージカルの子役を小さい時からしていて、でそれでそのミュージカルで共演したメンバーがスマイレジってグループの一期メンバーで、それで初めてミュージカル、アイドルっていうものを知って、でそれでスマイレジっていうグループのオーディションを受けて入ったんですけど、やっぱり私はミュージカルが好きだなっていう風にアイドル活動をしていた時にこう思うことが多くなったので、うん、それで卒業を決めてミュージカル女優を目指すようになりました。
いや実は私、はい、テレビ番組で、
はい、
田村さんと共演したことがあって、私が、まあ、審査員というか見てる側で、で壇上で、まあ、歌を歌って、あの時何でしたっけ、点数つけるんでしたっけ、選ぶんでしたっけ、誰かが点数つけるんですよね。
カラオケのあの
点数、あそうか、
あの機械が、
機械が、でそれに出られてたんですよ。ただこういうおっとりとした可愛らしい喋り方なのに、うん、歌うとガラッと違って、
はい、
でそのギャップと、はい、やっぱりこの特徴ある話し方がすごく印象残ってたので、さっきお会いした時、あれ私会ったことありますよ。直接絡みはないんですよ。私は
その時
こう見守り見届け人みたいな感じだったので、
はいはいはいはいはい、はい、じゃ今日改めてお話をという。
そうなんですよ。今のこの感じからは全然想像できないと思います。
いやおっとりしたね、
うん、
感じで。へ
ということは今の現在の主な活動はミュージカルと歌手活動っていう感じですか？
そうですね。はい。
歌とミュージカルはまあ。どう違いますか、それぞれの。
まあ、ミュージカルにも歌は必要不可欠ですけれども、全くこう歌うポジションだったりとか、こう感情の乗せ方だったりとか、うん、こうもう全てその歌手としての私とミュージカルとしての私が違うので、うん、なんかこうミュージカルの本番の公演が終わった後にこう夜遅い時間からレコーディングとかってこととかがたまにあったりするんですけど、そうするとこうポジションが全く別々なので、こう自分がこう混乱したりとかみたいなことはよくあるんですけど、でも今はなんかそれ両方があることによってこう声帯だったりとか自分の気持ちのバランスが取れたりとかはしているので、どっちもこうとても楽しいです。
はい、ミュージカルとかでその役になってる時っていうのは割と日常生活もそっちの役に引っ張られる方ですか、それとももオンとオフは結構切り替えるタイプ？
なんかこう性格がいい役とか、なんかこう華々しい役は日常生活もそういう風によるんですけど、逆にこう暗い役だったりとか、内側にこう自分のなんか内側と向き合わなきゃいけないような役だったりするときは、逆に真逆の性格になったりとかします。
なんか引きずるんですね、
うん、演出家とか監督とかによっても全然そのやり方が違うと思うんですけど、うん、その例えばすごく辛く悲しい孤独の役をやるときに、うん、もう日常生活から孤独を味わいみたいなやり方をする先生もいらっしゃるんですよね。そういうの大変だなと思っちゃって。
いやそりゃそうですよね。でもそうしないと分かんない気持ちがあるってことなんですね、
う
ん、
表現できないっていう、うん、なんかうちの父親って、はい、まあ、ミュージカルはやってたことないんですけど、ずっと舞台とかお芝居もやってきたんですけど、うんうん、割と日常生活とその舞台に出てる時って、うん、もう完全オンオフ 分かれてた人なんですよ。
へえ、じゃあどんな演技をしても同じ、うん、あの家では同じ高橋英樹さん。
だし、もう大号泣の演技をしてカットってかかった瞬間にアハハハハって笑うタイプなんですよ。
すごい。
オンのオフが本当に完全にスイッチでパチンパチンっていうタイプの人なので、
すごい。
役を家で引きずるって大変だなと思っちゃうんですよね。例えば家族とかも。
そう、
なんか今日は朝からシリアスなシーンだから話しかけないでとか言われたら結構大変だなとかって想像の世界でしかないですけど、
周りの人が大変ですね。
あ、いや、それでもすごい、そんなパチンって切り替えれるもんなんですね。
逆にね、周りのその役に入り込みたい人からすると迷惑だと思います、はい、あの本番用意スタートっていう声がかかる直前まで談笑してたいタイプだから、はいはい、父親が。でもほらシリアスなシーンだと周りはこう気持ちに入りたい人もいるじゃないですか。
はいはいはいはい、
自分は気持ち整えたいのに大御所めっちゃ話しかけてくる、めんどくせえと思ってるだろうないつも思ってるんですよ。
それはちなみにお父さんに言ったりしないですか、マサさんから。
なんかっていう人もいると思うよとか、そうかなとか言って、
あんま聞いてないですね。そう
でも今までやった役の中でこれはこう楽しかったなとか、もう一回やってみたいなみたいなのあります？
あの去年の、夏に出演したマリーゴールドっていう作品があるんですけど、うん、その役はこう狂った役で、吸血鬼、人間と吸血鬼吸血鬼のハーフの役なんですけど、こうたくさんの人、もう何十人もの人を噛み殺す役でそれがすごく楽しかったので、それをもう一回やりたいです。
楽しかったんですね。
はい、すごく楽しかったです。
何が楽しかったんですか、それの役は。
なんかいっぱいの人を噛み殺せたことが
もう独特ですね。
現実社会では絶対できないことですからね。は
い
は
い、いや、なんかその噛み殺すあの形がこう、結構歌舞伎とかって全部型じゃないですか。うんうん、でそんなようにまあ、全く違うんですけど、こう、なんだろう、感情とあとこの見せ方の美しさと醜さのこう狭間をこう、うまくすり抜けて。あの演出家さんが演出をしてくださったんですけど、なんか一番綺麗で見にくい角度を演出家さんと試行錯誤して、あの一人一人もう十何人も噛んだんですけど、そのお芝居中に、で一人一人そのどこを噛むと一番美しいかっていうのを、こう1センチでも1ミリでもずれちゃダメだったので、それを毎回毎回こう緊張感の中で噛み殺すっていうのがすごく楽しかったです。
は
い、
でもそのそれをできるってストイックですね。
あ、そうですね。いや、もうそれをしかもこんな笑顔で楽しかったです、
なんか快感に変わっていきました
目指してるミュージカル女優さんとか憧れのミュージカル女優さんっていらっしゃるんですか？
私はあの浜田めぐみさんっていうミュージカル女優さんがいらっしゃる、
元劇団四季の、
あのミュージカル女優さんが大好きで、まだ共演させていただいたこともないので、あのいつかご一緒したいなっていう風にずっと思ってはいるんですけど、
私も浜田さんの作品見た時、もう鳥肌立ちましたね。もうなんていうかパワーもすごいんですけれども、歌声にこうストーリーがあるっていうか、その強弱とかじゃなくてね、もう声が物語を語ってんですよあの表現力はすごいですよね。
すごいですね。もう浜田めぐみさんのものにこう作品がなるというか、
共演したいんですね。
やってみたい役とかはありますか、今後。
あのミス・サイゴンの、あのキムっていう役があるんですけど、その役をずっとずっとこう演じたいなっていう風に小さい頃から思ってます。
どうですかね、いい夢叶いそうですか、今一歩ずつ前進中、
どうなんですかね、こればっかりはこうあのいろいろ年齢とかバランスとかもあるからあるので、あのまだわからないんですけども、もうずっと本当にもう幼稚園とか小学校からの夢なので、うん、一番強く願っている夢なので、私結構今まで夢が叶わなかったことあんまりないんですよ。
すごいそれ言えるって
ほとんどの夢叶えてきてるので、多分叶うのかなって思ったり思わなかったりしてます。
これはでも裏付ける努力の量ですよ、間違いなく。すごいな、うん、いや楽しみですね。そしたらこれから先、うん、
はい、
実現するのを心待ちにして
ね、じゃあ今は好きなミュージカルのお仕事とか、その歌のお仕事ライブとかができるということは、はいはい、あんまりストレスなく、
あ、そうですね、全くないです。
全くない、それもすごいね。
なんかその中でもちろんストレスというか悩みはもう尽きないんですけど、でもその悩みがあることがこう幸せなことだなって思いながらやってます。
なんか他の人のミュージカルとかお芝居見に行ったりはするんですか？
はい、します。はい、
それってどういう感情になります？この役私やりたかったなとか、この作品出たかったなみたいな気持ちになりませんか？
あんまり思ったことないですね。
へー、
なんか思ったことないです、あ、確かに全く一度も思ったことないかもしれないです。
いや、なんか私結構休みの日とか家でテレビ見てて生放送とかやってると、あれ私休んでるけどこの番組出られたじゃんとか、なんか、
はいはいはい、
このめちゃくちゃ面白い番組なんで私呼ばれてないんだろうって若干ネガティブな気持ちになっちゃうんですよね。
そうなんですね、なんか全然じゃあ受け取り方が違いますね、お二人で。なんでなんですかね、それは。一つの作品としては見れないんですか、テレビ番組、マーサさんの場合、
うん、いや面白いな、なんかスタジオ楽しそうだな、痛かったなとか。
ああ、でもなんか友達が飲み会で楽しそうにしてるの、
そうそうそうそう、なんかずるいみたいな、みんなだけ楽しそうでずるいみたいな気持ちになるんです。私女優業とかミュージカル業に、
はい、
まあ興味はあるけど自分ができないって分かってるから、
はい、
見に行ってもあの役をやりたいとかこれに出てみたいっていうのは思ったことないんですけど、
はあ、うん、やっぱ楽しそうに見えちゃうんですね、
うん、
なんかワイワイ、
そうそう、楽しそうにやってるのかもしれないけど、はい、実際はすごく大変なお仕事だから、だけどそう見えちゃうんですよね。
へー、でもそうは見えないですか、田村さんの場合は。
でもまあ今の話聞くとミュージカルってこう稽古がだいたい1ヶ月以上あってから本番もだいたい1ヶ月以上あったりとかするので、その間になんか自分も違ったお仕事があるので、そのことでいっぱいいっぱいで出たいとかっていうのがないのかもしれないです
、うん、は
い、もちろんあのミュージカルにはいっぱい出たいんですけど、
うんうん、
なんか今自分の与えられているお仕事で精一杯なところがあるので、多分あの何かもっともっとこの作品にも出たかったなとかっていうのはないのかもしれないです、今のところは。
橋尾さん、お芝居とかミュージカル見ます？
いや、行ったことほぼないですね。
興味は？
いや、ありますよ。あの海外に行った時だけ見ます、なぜか。
すごい。
あのイギリスに行った時にライオンキングを見たりとかはしましたね。でも日本でってなると、なんででしょうね、なんか遊びすぎて忙しいみたいな休みがあると僕結構一人で山とかに行っちゃうタイプなんで、
そっちの行動的な遊びがあるわけですね。
そうなんですよ。でも多分誰かに誘ってもらったらめっちゃ行きたいくらいの、そうなんですよ、ちょっと選択肢が多すぎて。
なんか日本のねミュージカル苦手だっておっしゃる方もたまにいるじゃないですか、なんか喋ってるのに突然歌い出すことが理解できないとか、なんか見ててちょっと恥ずかしくなっちゃうみたいな人とかもいるから。いや
全然、僕ミュージカル映画とかめっちゃ好きですよ。
ああ、そうなんですね、
楽しいし、
うん、いや、はい、結構最近多いですよね、グレイテストショーマンとか、うん、ララランドとか。
そうそうそうそう、
私はシカゴを見た時、
はい、
もうびっくりしましたけどね、
はい、
あれも素晴らしい作品でした。
いやでもなんか昔よりかはね距離も近くなってる気はしますけどね、うんうんうん、ミュージカル
なんかポップス寄りになってきてますね。
さあ、そんな田村めいみさんなんですけれども、昨年12月26日に新曲をリリースされたばかりということで、はい、こちらはどんな曲なんでしょうか？
そうですね、この曲はこう私の中でのテーマはこう無償の愛 なので、こう好きな人だったりとか、彼氏とか彼女とか、そういっただけではなくて、こう娘さんとか息子さんとか、あのお友達とか、こう大事な人のことを思い浮かべて聞いていただけたらいいなって思うんですけれども、あの曲調はあのかなりコミカルでキラキラした感じのあのアレンジに仕上がっています。
ねえ、無償の愛がテーマっていうね、すごいですね。
若干二十歳ぐらいですよね。
二十歳です、ぴったり。
そんな深いテーマで。
いや、そうだよ。
すごいですよ。
いや、やっぱりでも、親が子に、こう、向ける注ぐ無償の愛より以上のものってあんまないですよね。
ないと思いますね、なかなか。
なんか最近痛感する。
それ来週聞きます、来週。
いやいやいや、そんなことないですけど。やっぱり自分を犠牲にしてまで相手を幸せになってほしいとか愛情を注げるって、はいはいはい、私はですよ、やっぱ親の愛情が大きすぎたからなんか難しいなと思うし、逆に自分がそれだけ無償の愛注げるかって思うと大丈夫かなって心配になりますけど、
子供ができたらまた
変わると思います。その壮大のねテーマのじゃ曲を聴きながら、
はい
はいはい、進めたいと思います。では曲紹介お願いします。
はい、12月26日に発売した私のシングルの中から魔法をあげるよマジックインデア。
さあそろそろお別れのお時間ですけれども、はい、鷲尾さんいかがでしたか今日は。
いやーなんかもうしっかりしてるっていう言葉とはまた違うのかもしれないですけど、うん、なんかこう一生懸命生きてて今私のやりたいことはこれでとか、うん、なんかすごい芯がある子だなと思ってたくさんお話聞きたいなと、うん、また来週も楽しみになりましたね、
う
ん、
いや明確な目標があるっていうことがすごいですよね。
うん
ねあとねやっぱり私はすごいなと思ったのは叶わなかった夢がないっていうこと。
ああそれ断言できるのやっぱすごいですね。本当楽しい。
ポジティブなのかな。
どうなんですかね。叶わなかった夢の記憶消してるのかもしれない。
私なんか例えば電車乗る時とかに、うん、乗る瞬間に閉まって行っちゃったとか言うだけでもイラついてます、
ね。あみたいな。それはもう仕方がない。
しかも、ね、都内なんて 2,3 分おきに行くんですよ。
あそうですね。
ねそれでも一本逃したよみたいな気持ちになっちゃうから。そんなことでストレスを感じてる場合じゃないなって。
そうそう、ポジティブに行きましょう、ポジティブに。うん、
え、ポジティブなの？
でも寝はすごい暗いと思います。寝黒なんじゃないかなって思うんですけど。
なんなんでしょう、多分前向きに捉えてるというよりも、うん、一切諦めてないんじゃないですか。
そうか。
叶ってないだけでいつか叶うと思い続けてたら、それは叶う夢しかないですよね。うん
なるほどね深いねこれまた。
あなんかちょっといいこと言いましたね
言いました
久しぶりに
じゃあね来週はさらにプライベートのお話も伺ってまいりたいと思います、はい、ということで高橋真麻さんの持ち肌ミュージック田村めいみさんには来週もお付き合いいただきますよろしくお願いします、はい、します。この時間のお相手は高橋真麻と
鷲尾高志がお送りいたしました。
それではまたさようなら。